もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
すいません、お願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
62です。
62歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
72です。
72歳。お子さんは？
2人です。
何歳と何歳ですか？
38と35です。
2人とも家から出てるわけね。
はい。
はい。そうすると今お二人で暮らしてるわけですね。
そうです。
はい、わかりました。それでどんな相談でしょう？
結婚が、早く言えばお見合いみたいな形で結婚したんですけど。
お見合いみたいなっていうのはどういうことでしょうか？
友達の紹介だったんですけども、
ええ、
結果的には親が一緒に会ったんでお見合いになると思うんですけど。
あ、そうですか。はい、わかりました、はい、それでどんなことでしょうか？
こんな言い方したらおかしいんですけど、夫をモテすぎちゃって、
うん、
未だにもそうなんですけど、女性には付従しない人だったんです。
あ、
で、たまたま遠距離恋愛みたいな形で付き合ってて、
うん、
他にいたのにもかかわらず、私が押しかけて入ったような形で夫側の方では言われたんですよね。で、結婚した当初からなんかあんまり歓迎されない結婚だったみたいで、子供ができちゃったからもう今更っていう形で後々言われたんですよね。
うん、
遊びに行っても息子だけ、
うん、
来ればいいのに、なんであんたたちまで一緒にくっついてくるんだっていう感じで周りから言われて。
モテすぎたということは、要するにもう結婚しようと思えば、あの人でもこの人でもいくらでも素敵な女性と結婚できたのに、
はい、
なんでこんな女性と結婚したんだということ。
そうです、そうです。
じゃあご主人の側とすればね、
はい、
本人も含めて、
はい、
こんな素晴らしい男性なのに、
はい、
こんなどうでもいいような女と一緒になって損したっていうことなのかな。
多分それは心のどっかの片隅には置いてると思います。だから今現在子供が巣立っても会話もないし、長年自炊してきたので料理とかはもう腕がいいっておかしいですけど、何でもできるですよね。すぐ違う人来たらもうその人とはもう素敵な生活ができるっていうのは常日頃あると思うんですよね。
で、今の話聞いてみると別れてもいいやと思ってるわけ？
いや、もう今更この年になったらどうしたらいいのかっていうのがあるんですよね。
要するに年齢が年齢だから、
はい、
離婚は考えてないけれども、若かったら離婚はしてもいいやっていうような感じか。
うん、それは生活の基盤がちゃんとして最終的に保証もしてくれるならっていうのはありましたけど、
うん、
その時はもう必死で子供を育てることが一番だったんで、
うん、
全然そこまで頭が回らんかったっていうか、ただ節目節目の時にやっぱり本性を表すじゃないですけども、例えばあの下の子が結婚した時に、その終わった日の夜にもうやっていけない、私がいなければもう次の人と結婚するっていうのを言ったんですよね。
あなたがさっき言ってた夫はモテすぎてというようなことですけれども、
はい、
夫自身も俺はモテすぎて女性なんかいくらでもいると、
はい、
いうふうに夫自身もそういうふうに思ってるし、周りもそういうふうに思ってるということね。
そうですね、あの周りが思ってるし、で自分は浮上しないっていうのはもう常に分かってるから、それはもう冷静に立ち振る舞うっていうか、自分の身支度だけをきちっとして常に若さを保つようにっていうことはもう常に日頃からトレーニングしてます。
若さを保つようにっていうこと、今だって72歳と62歳でしょ？
いや、でも全然見えませんよ、本当に。こんな私から言うのもおかしいんですが、
うん、
50代ぐらいにしか見えないんで。
72歳で？
はい。だから、私はなんかあの、幼稚っていうか、会話もなんかそんなに社交的じゃないから、相手にとっては10歳も年が離れると、なんかもう、子供でもう話したくもないっていう形だと思うんですよね、なんか。
で、結局あなたは、
はい。
今どうしたいわけですか？
いや、だから、このまま会話がないまま、別な気持ちを持った夫と一緒に生活して、甘して生活していくべきなのか、それとも、 どうしたらいいのかもうすごい迷ってるんですよね。
ああ、今迷ってるわけですか。
迷ってるっていうか、なんかもう悶々とした生活がすごい自分が嫌になってきて、やっぱ寝れないことがすごい多々あるんですよね。
そうすると今日のあなたが電話かけてきてくれたことっていうのは、
はい、
夫の態度に不満だけれども離婚なんか考えていないと、
はい、
私はどういう気持ちを持ってこれから生きていくんですかっていうことですか。
あ、そうですそうです、はい、
わかりました。今日はあの幼児教育研究の大原恵子先生がスタジオにいらしているので伺ってみたいと思います。
こんにちは。
こんにちは。
すごいエネルギーありますね。あのね、はい、お話聞いていてね、何を求めてるのか分からなかったんです。で、私、あるものに一回しますとね、すごいツボがあります。もう名器というすごいものなのね。で、あれは私一手にやらないわね。でも、あの方買うみたいよった時に、あなたが突然入ってきて、その素晴らしいね、置物を手に入れた。そしたらね、はい、世間から心理が、何はあの人がって、みんな散々ね、やっかみとか、うん、羨ましさありますね。それをあなたは散々浴びた。はい、でも、はい、その時は耐えられるんです。あなたはその、あの人が、あの体を取ったのって、あのやっかみがあなたのエネルギーだったんですね。
はい。
ところが、その落ちた彼がですね、
はい。
だんだん年取ってきますよね。
はい。
親類もだんだん皆さん年取ってきますよね。
はい。
今言うのは、夫に来てないんですね、皆さんも、すでに。
はい。
そうすると、あれ？ナイナイさんはね、もう本当に強引に取ったのよとか、すごい女性ねっていうあれがなくなってくるんですね。
あ、はい。
寂しくないですか。
いや、それは寂しいですよ。
それですよ、あなた今日の内容は。というのはね、
はい、
本当に素晴らしいって言ってもね、年月が経てばやっぱり変わってきますよね。あなたの目では光る源氏でも、
はいはい、
周りから見ると、もう70歳、あ、結構昔はねすごいハンサムだけどって話になるわけですよ。
はい。
それ聞いたら自分価値ないですよね、昔は。だから、はい、だから先ほども昔の話の時には本当にね、仕留めた、つかめたっていうね、女として最高なる主役だったものね。逆に言えば、みんなからひどい言葉言われれば言われるほど、あなたは高骨状態だと思いますよ。それほど私はすごいものを射止めたんだって、あなたは実感したような気がするんです。
いや、でもそういうわけではないと思います。かなり落ち込んで沈んできましたよ。
落ち込むってことは、
はい、
彼が見てるでしょ。彼、優しい言葉くれましたか。
いや、そんなことはないです。
そこなんです。
もうなんか暗い女だとは言われました。
絶対そうです。あなたは捕まえるだけですからね。
はい。
で、あなたも夫を捕まえた時にこの素晴らしいね、
はい、
作品がなんか物足りない自分で、ただ満足できたのは世間から素晴らしい作品だって言われる、はい、その素晴らしい素晴らしいっていう脚光があなたにすごく心をね潤したんです。
あ、はい。
とか時代が経ってしまって10年20年経ちました、
はい、
これ素晴らしいのよって言ってもそうですか当時はねになるんですよね、
はい、
で、私はその彼を射止めた時にもすごかったのよって、決まった人もいたのよって言うんですけども、
はい、
今の彼を見た時にへーってなってしまうんですよ。
あ、そうなんですか。はい。
違ってますか、心的に。
違うと言えば違うかもしれない。
どうに違う。
最初からお互い性格が合わない中でのなんか盛り上がりっておかしいけど勢いで結婚したのかなっていうのはあるんですよね。
そしたらね、
はい、
先ほど聞きましたけれども、結婚本当にね生き生きして喋ってるんです、みんながね、はい、ああ私欲しいわってものをあなたが手に入れた、その喜びがずっとあったんじゃないかしらね、
はい、それはありましたね、はあ、
それを認めといてね、
はあ、
で今になるとですね、夫が優柔不断とのあなたは気づいたはずなんですよ、
はあ、
この夫みたいなタイプってのはね、
はあ、
もう A さん B さん好きな人いないんです、この夫には、
は
あ、そうしましてね、あなたはもう一色で飛んでったんですね、あなたは好きだっていう、
あ、はあ、
そうするとこの男性は好きがわからないから、
はい、
これほどまでに命をかける女性を自分は愛してくれてるんだと思うんですね。
はい。
そこであなたを選んだと思うんです。ごめんなさいね、きつこと言って。
あ、いえ。
なぜならば、はい、もし決まった恋人いたとします。で、あなたが普通に待ったとしたら、はい、あなたの本質は好きだったんですね。はい、彼が今、人を愛する能力、きつく言えばですよ。ないのかもわからない。はい、
別の人は好きになれるけど、うん、それはあります。はい。
だから、この人好きですかって分からないんです。
うん、
まあ、私はあなたを好きですよ、このぐらい好きですよって命をかけると、
はい、
初めて彼は、あ、それほどまでに僕を愛してくれたんだから、
はい、
僕も愛そうになるんです。
そうなんですか？そうは思わないです。
なぜならば、今優しい言葉かけてないから。
はい、っていうか、声かけてもなんかもう、はぁって感じで。
だからでしょ？だって、もともとが、このタイプは好きっていうものがないですから。
うん、そうですね、きっと。うん、それだと思います。
こういうタイプは、自分が好きになるんではなくって、
はい。
あなたを好きという、100の内から来た人になびくんです。
はい。
でも、あなたはいっぱい女性はいるんだけども、
はい、
私がを選んでくれたってあなたは思ってるんです。
はい。
その錯覚が今日まで来たってことです。
はい。
あれだけ何人もいた女性の中で私を選んだ彼なのに、
はい、
この扱い方は何だろうとあなたは今思ってるんです。
はい。
大事なことは現実を見るってことなんですね。
あ、はい。
そうか、私は彼が好きだった。で、はい、本当に好きだから命をかけた、
はい、
だ彼は私と来てくれた、ありがたいなと、
はい
は
い、
あとは一緒に最後まで添い遂げようと思う人と、
はい、
今なってないですよね。ってことはどっかで破滅が来てるわけでしょ、
はい、
そしたら先ほど申しましたね、夫は好きっていうものがないんだと、
はい、
私の情熱に押されて結婚したんだと思ったら答えは早いんですね、
はい、
そしたらあなたは別れたくなかったら、
はい、
夫が別れるとは絶対口出しませんから。
はい。
心配ないんじゃないの？
なんかそのままで生活していくのもどうやったら気持ちを変えれるかなと思うんですよね。
それは、はい。あなたのすごい欲。
え、欲ですか？
これ以上もっともっとと言ってしまったら、はい、夫は本当に不安になりますよ。重いんですから。
あ、はい。
そしたら、最後まで、あなた自身が好きだったら、添い遂げるんじゃないの？あなたの答えですこれは今日は、
はい、
でもあなたはまたここで夫にいや別れたくないよと言ってほしいんです。
いやそれは思ってます。
あなたに愛する能力はないからまず言えることは、
はい、
本当に好きだった人と一緒になれたってことを感謝してたらこうなりませんよ。結論は感謝の気持ちが少ないんじゃないかなと思います。
あ、はい、
感謝の気持ちを今日から持っていただきたいと思いますけども、加藤先生に伺いましょうね。
はい。
あなたもうはっきり言ってご主人のこと本当には好きではないんですよね、
はい、うん、なのかもしれないですね。はい。
劣等感が強すぎるから、
はい、
本当の自分に気がつくことの障害になってるんです。劣等感が、
あ、はい、
常に人が自分をどう思うかってなってる。だから僕あなたに今言うことはね、
はい、
あなたに一番大切なのはあなた自身です、はい、ということ、
はい、
そのあなたが自身を粗末にして他人が不当なほど重要性を持っちゃってるんです。
あ、はい、
他人が不当な重要性を持つことをやめなさい。
あ、はい。
そうしたら人生は開けます。
あ、はい、
本当に自分自身を大切にしてください。
わかりました。はい、
よろしいですか？
わかりました。
はい、どうも失礼します。
失礼いたします。
劣等感は本当の自分に気がつくことの障害になります。